黒田淵のカッパの話。わらしな川の上流のバラ沢と影穴の間に黒田淵っていう淵があるだけが、黒田淵にはカッパがいるっちゅうのが今日の話だぜ。今道路ができて羽鳥からでも20分もありゃ行けるところだけが、道路ができる前にはバラ沢から寺島へ抜けるには山を越えるしかねえけらで、大変なところだよ。何しろ山が急で深い谷になってるとこだでさ。道路ができてからもしょっちゅう崖崩れがあったりして大変な難所だっけだっちゅうだよ。今バラ沢も道は広くなって、景色もわらしな川で一番綺麗なところじゃねらかって思う場所で、春には山桜が咲き誇り、夏は緑が滴って、秋はもみじが燃えるようで川の水までも染めるっちゅう、まあで綺麗なとこだけが、ここの黒田淵にはカッパが住んでいただっけそうだや。カッパっていうのは川の中にいて、手にも足にも水かきがくっついてて、亀みたいな甲羅を背中に背負ってて、髪の毛は長いだけが、頭のてっぺんの髪の毛はなくて、代わりにお皿があるっちゅうだが、あら見たことがねえだね、本当だかどうだかわかんねえだよ。でもそうやって言うだで、誰か見たことがあるだとは思うだけがな。このカッパは人を川の中に引きずり込んで肝を抜いて吸っちまうっていうだよ。人どころか車のなかった頃には牛やら馬やらに荷車引かせたり積んだりして歩いただけが、牛や馬も川の中へ引きずり込んじゃ肝を吸ったんだそうなや。ここの黒田淵にはこれまで何人もの人が落ちていて、そもそも黒田淵っていう名前がついたのは、大正6年から清沢の駐在所に赴任した黒田っていう名字の巡査がこの淵に落ちてから黒田淵っていうようになっただっていうだよ。嘘だか本当だか知らねえが、カッパはキュウリが好きだっちゅうんで、キュウリを紐につけてカッパを釣るだっちゅうだそうなが、誰か釣ったことがあるかもしれねえが、黒田淵のカッパ釣ったっていう話は聞いたことはねえな。昔は夏になると子供たちは岩から淵に飛び降りるのを競ったもんだけが、この頃はそんな遊びをする子供も少なくなったな。子供が川で遊んでるのをよくカッパに例えたもんだが、そんなカッパも減ってしまったな。お袋から黒田淵にはカッパがいるだで、あそこの淵じゃ遊んじゃダメだぜってよく言われたっけな。わらしな川も昔みたいにカッパの話も聞かなくなっちまったな、なんだか寂しいような気もするな。そうそう、巡査の持ってるこん棒は木でできているだけが、黒田淵に落ちた巡査はカッパに肝は抜かれなかっただけが、持っていたこん棒はついに川から上がってこなかったっていうだよ。カッパはキュウリが好きだっちゅうだで、どうもこん棒をキュウリと間違えただか、もしかしたらカッパはキュウリじゃなくて本当は細長いものが好きだかもしれねえな。やっぱり黒田淵にはカッパがいるじゃねえかと俺は思うだよ。この黒田淵には今はお地蔵さんやらお稲荷さんやらお祭りしてあるだで、通りかかったらキュウリの一本でもあげてやってくりょうえ。 今度は近所の人から聞いた。石が弁当をさらってった話をしようかと思うだけが。茶時になると忙しくて、うちに飯を食い行く暇もねえもんだで、弁当を下げちゃ茶腹へ出かけちゃ行くだっけだよ。弁当も綿葉っていう杉の木で作った弁当箱で、蓋も深くなっていて、蓋にもびっしり飯を詰めるだけが、中にゃおかずなんか入れりゃせんだぜ。入れるのは梅干しくれなものさ。その日は店でおかずを買って、たまにゃ贅沢な昼飯にしざって出かけたっていうだよ。どこもほうだけが、静岡の茶原ってや平地になんかあらすかせん。平地には米を作って、山の急斜面にはお茶作ったら、お茶背負っちゃ山登りより、炭背負っちゃ山登りより、薪背負っちゃ山登りよりしたもんだぜ。今じゃ山のてっぺんまで道路がついて、軽トラで登ったりモノラックで登ったりするだけが、昔はそんなものはないだで、全部人が背負って登るより下だよ。その日も買ってきたおかずも一緒に、弁当を茶の木引っ掛けておいて茶腹へ登っていって仕事をしていたら、突然いかい石がゴロッタンゴロクタンコロケ触ってきたもんだで、その石がおふくろのところへ落ち崩れてきたら、そうだね、おふくろ石が転げてきたから逃げろって言って、そうしたらおふくろ慌てて逃げたもんだで、なんとかぶつからずに助かったと思っただけが、そのいかい石はまっすぐ弁当の方へ転がっていくだっけってさ。このままじゃ弁当はぺしゃんこにと思ってたら、石が弁当を越えて反対側の山を登っていくだっけだよ。ありゃあ石が弁当を持って登ってくやっておふくろが呼ばっただけが、よく見たらそりゃタヌキだっけだよ。ありゃあ石じゃねえだよ、尻尾があるものを見てみよう、タヌキだぜんって言って笑ったさ。この頃でも鹿やタヌキや猿やイノシシやイタチやらが、弁当どころか何でもかんでも取ってっちゃうもんだで、まあで山鹿の衆は困ってるだよ。今日おしまいにもう一つ話をしすかや。わらしな川沿いで眺めが一番いいとこって言ったら、なんといっても大羅坊だらや。すぐ下にゃ大原や新間が見える。その向こうには静岡や藤枝が見えて、富士山もすごくきれいに見える。昼だけではなくて、夜登っても夜景がそりゃきれいだで、一度登ってこ。山のてっぺんまで車で行けるだけが、500メートルくらいの山だで、歩いて登るのも悪かねえらよ。この大羅坊って変わった名前の山だけが、なんで大羅坊っていうかっていうと、昔々、まだ富士山がない頃の昔、東の方に大だらぼっちっていう大男が住んでいただってさ。この大だらぼっちはいかいばっかりで、何にもできねえ出来の坊で、立ち上がることもできねえで、這いずって歩いてるだっけってさ。その大だらぼっちはいつの頃からのしのしと日本中を歩き出し、あっちこっちに足音を残してるだっちゅうだよ。あの富士山も実は大だらぼっちが作ったっていうだぜ。その頃には日本で一番大きな琵琶湖もなかったっていうだが、その琵琶湖のあるあたりを大だらぼっちがほじくっちゃ、今富士山があるところへ土を移いて、琵琶湖と富士山が出来上がったっちゅうだよ。その時に大羅坊と 高山に足を踏ん張ったもんだで、大だらぼっちの足跡が残った。それで、大だらぼっちの足跡のある山を大だらぼっていうようになっただってさ。高山にも足跡があるだけが、そこには水がたまったもんだで、足跡だって思われなかったみてえだよ。ついでに言えば、琵琶湖から土を移して富士山を作ってる時に、大だらぼっちが力余って指をついた時にできたくぼみが富士五湖だっていう話だよ。